こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第74回目です。よろしくお願いします。今日はライフプランニングってことについてちょっと考えてみたいなと思うんですね。先日僕ちょっと電車に乗ってたら、まあ乗りながらね、中吊りの広告を見てたら、まあライフプランニングをお手伝いしますみたいな広告があったんですよ。まあだからちょっと今日それをね、ネタに考えてみようってことなんですけど、まあ、ライフプランニングって要するにその金融商品ですよ。今から、まあ老後で、老後っていうのかな、会社を定年退職になって、そこから老後の生活費とかも必要になってくるわけじゃないですか。でやっぱりね、どうしても年金だけだとね、なかなか老後満足いく生活はできないですよっていうのはもう目に見えてますよね。もうね、だそういった意味で国には頼れない、だったらもう自分の力で老後のね蓄えを捻出していかなきゃいけない。ただね、普通に現金を貯めていくだけだったら、どうしてもそれは捻出するのは難しいですよね。何かを切り詰めなきゃいけない。でも人間生活する上では、まあ、食費とか住宅費っていう、もちろんそういったベースのね、生活費は必要ですし、家族がいるんであれば、でもちろんそれライフプランニングってほとんど家族向けのね、提案が多いですから、お子さんがいて、1人、2人。いたらやっぱり養育費もどんどん年を重ねるごとにかかってくるわけじゃないですか。でそういったもろもろの費用とかを考えて、で給料だってね、今ねそんなにね右肩上がりで上がる企業ばっかじゃないですし、仮に今上がってたって5年後それが上がる続けるとは何とも言えない時代ですよね。むしろその可能性は低いですよね。だったらもう自分でね、ただ貯めるだけじゃなくて、主には金融商品、まあ今本当にいろんな商品あるじゃないですか、まあ、株だけじゃなくてね、商品だけじゃなくて、投資信託みたいのももういろんな債券だとか不動産の債券だとか、まあ、それこそ株式、商品市場とか、もういろんな、もう先物ね市場とか、もういろんな為替とかね、ものを組み合わせて分散投資してるようなものがありますので、これだったら安心、リスクが低いですよみたいな形で、あれやこれや手をしね、いろいろ話をしてね、結局よくよく見ると手数料バカ高かったりするんで、儲けのほとんど手数料で取られてるんじゃんみたいなね、累計課税とかいろいろあるんでねそこら辺はきちんと自分である、程度勉強して商品を買わないとね、言われた通り毎月こんだけね、5万とかずつね、小口で買ってったって、なんか蓋を開けたら、まあ、5万は割れないかもしれないけどね、まあ、割れないことはないんですけどね、絶対ね、分散してるんで大丈夫ですよって、まあ、長期投資はね、絶対というかね、10年20年のスパンで見た時にね、まあ、分散投資的な思考というかね、論理によって成長していくみたいなね、確率は高いみたいなことが言われてるのでね、まあいいことだとは思うんですけどまあちゃんと自分でそれは判断しないと、営業マンの口車に乗って買ってしまうと、まあ結構手数料いっぱい取られてるなと、税金すごい取られてるなみたいなねことにならないように気をつけていただければと思うんですけれど、まあちょっとそれちょっと脇道それちゃったんで戻しますけれど、まあそういったね、広告だったわけですよ。でそれ自体はね、全然大切なことだと思うんですよ。貯蓄とかね、資産形成っていうのはね、しないよりした方がいいと思いますし、特にそういった、さっきも言いましたけど、お子さんがねいらっしゃる家庭であれば、やっぱりお子さんのね可能性を開くために、開く時にね、お金がないから可能性開けないっていうのはちょっと親として嫌ですよね。それはね、何かその高い塾に行かせるとか、いい学校ね、授業費が高い学校に行かせるとかだけじゃなくて、とかだけっていうか、それ ではなくてね、例えば何か旅行に行くとかね、夏休み旅行に行く、冬休み旅行に行くだって、子供にとったらすごい可能性を経験させること、いろんな世界を見せるっていうのは可能性が広がることじゃないですか。そういった時にね、お、なんか今回はボーナス出なかったからいつもの旅行なしとか言われたら、言うのはちょっと嫌ですよね、やっぱりね。やっぱり何にしたって、遊びにしたって、そういった学びにしたって、習い事にしたって、留学させるにしたって、やっぱりお金は必要になりますから、子供のためにね、そういった資産形成するっていうのはすごく、喜ばしいとかね、親としての責任を全うしてるんだなと思って、僕はやっぱりすごい、僕はね、子供がいないんで、すごいなとしか思えね、思えないっていうかね、すごいなって本当単純に思うんですけれど、まあそういう意味で言うとちょっと親には感謝ですね、自分の親にね、いろんなことをさせてくれたのですごく感謝なんですけど、そういった意味でやっぱりそれが僕は別に悪いとか否定してるわけじゃないんですけれど、ただね、その反面デメリットじゃないけど、そういったことをする反面、今を生きられないんじゃないかっていうのも僕はちょっとあると思ってるんですよ。結局ね、今まあ35歳だとしたら、定年まで30年あって、老後考えたらあと40年50年、そういった先のことを考えて、毎月このぐらい必要だろうからっていうので、ライフプランニングってして逆算してって、だから毎月これだけ投資して貯蓄してみたいな計算すると思うんですけど、で何度も言いますように、それは全然構わない、いいことだと思うんですけど、がゆえに将来のことにばかり目を向けて、今ってことに目を向けられない、今を考えられないことになるんじゃないかなと。もっと違う言い方をすれば、将来に拘束されて今が動けなくなるんじゃないかなって思うんです。あと30年この会社で勤め上げなきゃいけない、老後も考えたらやっぱりこれだけの年収が必要だ、ゆえに今どんなに辛くてやりがいがなくて嫌な仕事で、本当はこっちのことがやりたいんだけど、今もう僕はそういったチャレンジはできない、今この会社に居続けて嫌だけど毎日残業8時9時までやって、家族の時間も少なくなるけど、でも家族のためにこれだけの給料を稼がなきゃいけないから、今の仕事を続けるしかないんだっていうことになりかねないと思ってるんです。っていうか、そういう人多いんじゃないかなと思うんです。家族がいるからって、それはすごく大切な大義名分ですけど、僕はその人が従前に生きてなかったら、その人の家族だって従前には働かない。もっと分かりやすい言葉で言えば、その人が幸せ、幸運、自分の人生を生きてなかったら、その周りの家族だって良くはならないと思ってるんです。人間って、僕らって時間という感覚が当たり前にあるじゃないですか。そのだからもう5年後とか10年後、そこまで先まで言わなくたって、明日明後日っていうのはなんとなく考えすぐ考えられるじゃないですか。明日の予定、明後日の予定、来週の日曜日の予定とかね、その予定が今の僕らを規定しちゃうんです。僕来週の日曜日セミナーやりますけど、まあその告知ね何回かしてますけれど、その日曜日のセミナーがあるがゆえに、僕はセミナーの資料をどっかで作らなきゃいけないんですよ。だからどっかを規定されてるんです。まあ、それはネガティブの面で今言ってるわけじゃないですよ。ポジティブな面でもネガティブな面でもなくて、ただ単純の事実として述べただけなんですけれど、未来が今の予定を決定するんです。なので老後のことを心配してしまうがゆえに、それは大切な大事なことなんですけど、それがゆえに今を規定されちゃうんですよね。なかなかこれって相反するアンビバレントな矛盾って言ったらいいのか、逆説って言ったらいいのかわからないですけれど、そういうことになってるって思いません？こんな僕ですらサラリーマン時代はそういう思想だったんですよ。こんな僕もやっぱ毎月貯金してましたからね、行くばっかは。 で、やっぱ貯めてって、まあいろいろ投資とかビジネスもちょっとやってたので、どんどんどんどんその貯金残高っていう意味では貯まってたわけですよ。ただまあ高校生の時に例えば10万円って大金じゃないですか。でも10万円貯まっても別に嬉しくはなかったんです。変な話、多分高校生の時10万円貯まったら、うわやったか、あれ買えるぜ、これ買えるぜ、あれ食べられるぜ、あそこ行けるぜみたいな感じだったと思うんですけど、社会人になって10万円貯まっても別によっしゃーって気持ちはならないんです。桁が1個上がって100万円だってそんな気持ちにはならないんですよ。もう1個上がって1000万だってそういう気持ちにはならないんです。もっと貯めなきゃみたいな気持ちになるんです。人間って不思議ですよね。むしろ減るのが怖くなってくるんですよね、人間って。不思議ですよ。でね、僕は幸か不幸か、ね、家族もいないで、結婚もしてないですしね、子供もいないので、そういった何か絶対になんか重い枷って言ったらちょっと失礼ですけど、そういったものがね、家のローンとかもないのでなかったので、もうポンポンポンポン今をガチャガチャ変えていましたけど、まあ今も変えてると言えるのかもしれないですけど、うん、そういったところでちょっと身軽さは僕にあったので、今に至ってるんですけれど、でもやっぱり家族とかいたらなかなか僕みたいな決断を容易に、僕だって容易にしたつもりはないんですけれど、容易にね、はたから見たらね、あえてよくいろんなことやってんなみたいに思われてるんでね、あれですけど、まあちょっと僕の話は置いといて、家族とかね、何か責任がある立場にいればなかなかね、ポンポンポンポン行動を変えるってのは難しいのかなと思うんですよ。まあ別に会社を辞めるとかそういうことじゃないですよ、今言った行動を変えるっていうのは。ただ長くいろんな責任があるから、あるがゆえに、そして長いプランで考えてしまうがゆえに、現在の拘束力が強いって言ったらいいのかな、新しいことになかなかチャレンジできなくなる。別にサラリーマンやってたっていろんなチャレンジはできるわけじゃないですか。でも何かそれを、いや老後のために毎月これだけ貯金しなきゃいけないから、そんな無駄なお金はないんだよ、哲学書を買うお金はないんだとかとかね、そういう思想に なってしまうがちな人が多いのかなと思うんですよ。難しいですよね。まあそのね、背景にっていうか、多分根本には僕らって死なないと思ってるんですよ。ぶっちゃけて言えば、頭ではね、論理では人間はいつか死ぬ、だから自分も死ぬっていうのは分かってるんです。でも明日は死なないと思ってるんです。1週間後は生きてるだろうと思ってるんです。だから今を生きるっていうのがすごく難しいことなんです。ずっと言われてますよね。多分有史以来、何か文字とかそういった、まあ昔の古代なんか石画って言うんでしたっけ、紙とかない時代、岩に掘るじゃないですか。そういった象形文字とか読んでも、結局人間ってその時代から今を生きられないって、若者はって言って説教してるらしいんですよ、お偉いさんがね。要するに人間って多分根本的に今を生きられない生き物なんです。死なないと思ってるから。よく明日地球最後の日だったら何するみたいなね、なんか無邪気な質問したりされたことはあると思うんですよ、一度や二度は。だからいつか自分は死ぬ、地球が終わる、死ぬイコール死ぬじゃないですか。だから死ぬって分かってるんです。でもそういった質問して、うーん、でもどっか行くかなとかね、美味しいもの食べに行くかなとか、なんかいろいろ考えたと思うんですけど、でも所詮その程度なんで、本当に明日死ぬって人間だ、余命宣告されたりとかしたら、もう今もだからされたらっていう想像でしかできないんですよ、僕らは。自分ごとにその死が 本当にその死というものが降りかかってこない限り、僕らは今を生きられないんです。だから今を生きてる人の言葉っていうのはなぜか説得力があるんです。僕は去年ずっと見てた人のブログがあるんですよ。毎日見てましたね。小林真央さん、真央さんのブログを僕は毎日見てたんですよ。今も彼女のブログって英語に翻訳されてアップされてますよね、確か。彼女の言葉はやっぱりすごく言葉に力がありましたよ。って言ったらいいのかな。なぜか普通のなんだろうな、日記って言っちゃ失礼ですけどブログですよね。でもすごく読む側に突き刺さるものがあったんですよ。だから当時僕はメルマガの読者さんとかにもそういった話を、まあ、メールを書いたこともあるんですけれど、きっと彼女の言葉っていうのは今もそうです、残ってるのでぜひね、読んだことないって人は見てほしいんですけれど、すごく今っていう時を彼女が生きてた、今で言えば過去形になっちゃいますけど生きてたっていうのが、ただのパソコンのドットですよ、シミですよね、文字なんてブログですから、ただの黒いシミなんですけど、その言葉から彼女の生命力っていうのは多分感じられます、どんな人でも。なのでぜひね、もし読んだことないって人がいれば、また彼女のホームページブログにアクセスしてもらってもいいですし、してもらってもいいですっていうか、ぜひ見てもらいたいなと思いますし、読んでたよっていう人もまた改めて読んでみると違った気持ちでね、読めるのかなと思いますので、まあ彼女がね残してくれたことを、まあ僕らはね、僕らなりに自分の人生にね何か生かせることがあるんじゃないかなっていうところで、彼女の言葉に触れてみると、もうただ単純に読むだけでもいいのでね、読むだけでも何か自分の気づかないところで変化が生じてるはずですよ。そのぐらい彼女の言葉には力がありますので、ぜひぜひ読んでいただければいいかなというふうに思っております。じゃあ今日はそんな感じで終わりたいと思います。第74回目でした。ここまでどうもありがとうございました。